40年間が経って、約束の地に入ろうとした時、モーセがモーセがもう神様の言葉によって自分の死が近づいてきていることが分かった上で、ヨシュアと民全体に、最後の指導を与えました。まずこれは申命記の31章の6節から8節の言葉ですけど、まず民全体に強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、その約束がありました。でそしてモーセは次は、その後継ぎのヨシアに同じように、みんなの前に言いました。強くあれ、大きくあれ、主がこの民の先祖たちに与えると誓われた地に彼らと共に入るのはあなたであり、それを彼らに受け継がせるのもあなたである。主ご自身があなたの先に進まれる、主があなたと共におられる、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、恐れてはならない、おののいてはならない。神様の最も大きい励まし、一番難しい時でも神様が一緒にいてくださる、それが一番です。私たちには嬉しいこともあります。それはこの約束はイスラエル人だけでなく私たちにも与えてくださいました。マタイ28章の18から聖書の御言葉ではイエス様が復活されて、天国に帰る前の弟子たちへの最後の戒めです。マタイの福音書の最後の最後の言葉ですね。イエスは近づいてきて彼らに、弟子たちにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。でイエス様の最後の指導ですね。最も大事な働きを言われました。それは人々を神様の身元に連れていくこと、また信じて神様の弟子になることです。これは本当に大事な 働きですね、教会にとって、ね、もし今ここに座っている虹ヶ丘キリスト教会の一人一人、私たちのこと一人一人が、ね、伝道しなくて、ね、次の世代が救われなくて、私たちがこのまま天国に行ったら、ね、教会がなくなります、ね、ここだけじゃなくて、ね、あの全ての教会、ね、もしこの今私たちに与えられている仕事をしなかったら、ね、次の世代が大変になってしまいます。だからとても大事な働きですね。でも約束があります、ね、イエス様が共にいてくださる、ね、いつまでも最後までイエス様がいてくださいます、ね、信じた時に、ね、どうなりました？聖霊様が私たちの心に入ってくださいました、ね、信者の中に聖霊様の力があって、ね、いつまでも一緒にいてくださる約束が与えられました。だからこそ、ね、神様が一緒にいてくださるから、神様が与えてくださる仕事が失敗するわけがないです。必ず成功する。だから恐れる必要はありません。で、今の世界はもちろん罪によって汚れたものですけれども、でも私たちが聖書の一番最後のところ黙示録を読んでみると、ね、その圧倒的な勝利者はイエス様です。失敗することはないです。だから私たちがその約束をいただいて、ね、勇気を出して、ね、固く立つことができます。どんな大変なことがあっても、ね、しかも嬉しいことがあっても、ね、神様が私たちの味方だから、ね、勇気を出すことができます。次のところを見てみましょう、ね、あの次はあのその宮のことですけど、神様の宮が栄光で満たされる、満たされるのは神様がそこにおられるからです。6節から9節、誠に万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の見告げ。この宮のこれから後の栄光は先のものよりも勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の見告げ。これは本当に神様の御言葉ですね。あの万軍の主の見告げ、何度も何度も何度もあのそれをあの表すためにね、繰り返しました、ね、ここで神様が、ね、全世界を揺り動かすと言われます。 国々の、すべての国々を揺り動かす。そして、私はこの宮を栄光で満たす。ね、これ、その栄光は神様自身がそこにいるから栄光があるわけですね。その五節の最後のところ、私の霊があなた方の間で働いている、ね、その、ね、それがあるから、ね、神様の栄光が、ね、その宮を満ちることになります。で、実は一節から五節までね、その宮の話は局地的なその宮 の話でしたけれども、6節から9節までの話はもうちょっと広い話になりますね。世界的な神様のご計画、宮も含まれていますけれども、でも全ての国々のことも神様のご計画にいるということを表します、ね、その全てを揺り動かすというのは、ね、神様が全てを支配するという意味なんですね。ね、神様が動かすと、ね、全世界から全ての国々からその宝物がもたらされ、ね、宮が栄光で満たされるとあります。私たちの目には、ね、栄光というものは何でしょう、ね、価値あるものですね。高い値段の高いものとか贅沢なものを考えますね。ね、それは栄光を表すものです。でも神様の宮にとって、そういうような贅沢なことで栄光で満たされることでしょうか。違うと思います。実際はその見た目は関係ありません。それは本当の栄光じゃありません。神様の臨在はその栄光をもたらす。神様の宮のことを考えますと、その宮の目的は何でしょう。神様を礼拝するところですね。当時まで他の神殿もありました。で、最初エジプトを出た時は会見の天幕があったんですね。で、それが一つ目でした。そのビルじゃなくて天幕だったんですけど、ね、神様を礼拝するところで、ね、神様の臨在を表すところでした。で、ずっとエジプトから約束の地に入るまで、ね、そしてその後もその天幕が礼拝の中心となりました。そしてしばらくするとダビデ王様が神様のためにちゃんとした、ね、神殿を作りたい気持ちがあって、ね、用意したんですけど、結局自分が建てるのは許されていなくて、ね、子供のソロモンが王様になった時にその神殿を作りました。ソロモン神殿と言われますね。同じ役割がありました。民の礼拝の中心でした。それがもちろん バブランの攻撃で、ね、壊されて、ね、今の話になってるんですけど、その神殿が壊されて、で今建て直す第2の神様の神殿を建て直す途中です。この神殿がずっと続きます、イエス様の時代まで、ね、少しイエス様が生まれる前は少しリフォームもありましたけれども、でもイエス様がこの神殿に立たれました。その神殿の、だからこの、まあ、いくつかあったんですけど、役割としてね、つなぎがあります。でずっと同じものとして神様の目では認められました。でその神殿には栄光があるのは、ね、金や銀によるものではなく、ね、神様の臨在によるものです。そしてイエス様が来られた時、これも聖書の御言葉ですけど、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子のとしての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた、ね、イエス様を見た時、ね、神様自身の栄光を見ました。で実はこれから先まだ将来の千年王国、神様イエス様が再び来られる時、ね、また新しい神殿が建てられます。でも今からその時までどうでしょう。今神様の神殿は私たち信者の体なんです。私たちの体です。コリント第16章に、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神様の栄光が私たちの中にいらっしゃいます。私たちはその神様の栄光を表すことができます。これは神様の宮だからです。だから私たちがこの体を持って神様を礼拝するわけ、その神殿の目的ですね、礼拝するところだから。ローマ12章1節と2節、これは、まあ、覚えたことあると思うんですけど、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この用途調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。これが私たちの礼拝です。私たちの 体すべてを神様に生きた供え物として捧げるわけです。私たちの礼拝です。だから見た目はどうでもいいです。宝石なんかによって、ね、神様の神殿が栄光を表すことではなかったです。神様の臨在によってその栄光が表されました。私たちもそうです。私たちもそうです。第一ペテロ3章3節と4節、ね、これはペテロが女性たちに話している御言葉なんですけれども、あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。心が、ね、価値のあるものです。でこれは 女性に話してはいるんですけど、でもみんな同じです、ね、私たちが外面なことじゃなくて、ね、その心の中の人格、ね、神様への思いを大事にすべきです。神様が一緒にいてくださるその約束は実は全てです。私たちにとって神様が一緒にいてくださるからこそ、私たちは恐れることなく、ね、勇気を出すことができます。今はこの体が神様の宮です。だから私たちが神様の栄光を表すことができます。で実は先ほど千年王国の宮のことを話しましたけれども、それが終わってから、ね、永遠に入ります。その時その天も地も新しくなった時、神殿がないと聖書にはあります。なぜなら神様ご自身が私たちと共にそのままいらっしゃるからです。黙示録からちょっとだけ読みます。これが黙示録21章の22節から24節の御言葉です。私はヨハネのことです。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが宮の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。ハガイの予言と同じものですね。 これが私たちの永遠の存在です、ね、ここに神様と共にいるわけ。最後にヘブル12章、ヘブル12章の25節から29節まで読みますけれども、なぜここを読むかというと、ここはハガイ書の言葉を引用しているからです。ヘブル12章の25節から、語っておられる方、これ神様を指します。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても帝国を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れをと思って、神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。神様の御国は、ね、朽ちないものです。いつまでも残るものです。そして私たちがそれを受け継ぐことになります。揺り動かされることはありません。神様にあって、これが私たちの確信です。だから神様の栄光のために生きていきたいと思います。それを、神様の栄光を表しましょう。お祈りします。